おはようございます。高原豪一郎です。私は昨年、関西学院大学で、姿勢学について講演する機会がありました。美しいキャンパスでしたね。この大学は、イギリスのウェスレーという神学者の考えの流れにあるそうです。ところで、このウェスレーという人のお母さんは、19人も子供を産んだんです。そのうち7人は幼くして亡くなりました。ですから彼女は12人もの子供たちを非常に立派に育て上げたんです。それである方が彼女に聞いたんですね。12人のお子さんの中で一番手をかけたのはどのお子さんですか？すると彼女は言いました。熱を出して苦しんでる子がいたら熱が下がるまではその子に手をかけます。家出してる子がいたら戻ってくるまでは、その子に一番できることをしてやります。要するに、順調な子供よりも、問題を抱えている子供に一番心を使うって言うんですね。これは神様も同じです。もし問題を抱えている方がいらしたら、どうぞ覚えてください。神様は、あなたに心を配っておられるのです。そして神様が何よりも、問題視なさっておられること。それは人が罪人のままで生きているということなんです。なぜなら、人は自分の罪を解決しないままで死ぬなら、死後に永遠の裁きを受けなければならないからです。ある時、キリストはこう言われました。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招いて、悔い改めさせるために来たのです。正しい人というのは、自分のことを正しいと思っている人のことです。つまり自分が罪人であるということがわからない人のことを、ここでは正しい人と言ってるんですね。そしてそういう人には、キリストは用がないのです。キリストは罪人を招くために来たのだからです。ところで、なかなか罪がわからないのはなぜでしょう？三つほど理由があるように思うんですね。第一に、いつも私たちをご覧になっている神を知らないからです。私がまだ学生の頃、泊まりがけで聖書の話を聞く会に参加したことがありました。その時のメッセンジャーの方は、ずいぶん遠いところから駆けつけてくださった方なんです。しかしその方のお話は、若い私たち学生には難しすぎて、あんまり心にピンとくるものがなかったんですね。休憩時間の時、一人の先輩が私たちを相手にそのことを話題にしたのです。あの人の話って、方言もきついし、声も小さいし、初めて聖書の話を聞く人にとっては、ちょっと眠たくなるなぁ。その時すぐ近くの自動販売機で缶コーヒーが出てくるガチャンという音がしたんです。それでみんなでその方向を見ると、たった今噂となっていたそのメッセンジャーが缶コーヒーを買ってたんです。距離から行って彼に聞こえたのは明らかでした。その瞬間先輩は顔を真っ赤にしてしどろもどろになりました。まさか本人が聞いてるとは思わなかったからです。彼は悔いて、そして謝りに行ったんですね。ところで、話をしている最中には、あんまり心責められることなく、ペラペラと批評することができたのに、どうして急に在籍感に目覚めたんでしょう。聞かれているということに気づいたからです。実は罪というのは、隠れている時には、あんまり罪と感じないんです。しかしそれが明らかにされることが分かったとき、あるいは知られていたと分かったときに、突如として羞恥心が生じるんです。どうして罪を罪として感じることがないのでしょうか。それは私たちの行為、口にした言葉、心の中の思いをすべてご覧になっている神がおられるということを知らないからではありませんか。第二に、異常なものに慣れ親しんだ結果、正常な感覚が麻痺しているからです。アフリカのある部族は、 カワガモを捕獲するのに、でっかいカボチャを使うそうです。水鳥のカワガモが群れをなして泳いでいます。そこへ上流からでっかいカボチャを流すんですね。突然の侵入物にカワガモはパニックになりますが、カボチャが川下に流れていくとやがて静かになります。次の日またしてもカボチャを流します。カワガモたちは大騒ぎになりますが、カボチャが川下に流れていくと収まります。そして次の日も、その次の次の日もカボチャを流すんです。やがてカワガモたちはカボチャを見ても騒がなくなるんですね。それを見極めた上で作戦を開始するんです。中身をくり抜いたカボチャをかぶった男たちがカワガモの群れに近づくんです。油断しているカワガモたちはあっけなく生け捕りにされてしまうのです。どうして彼らは簡単に捕らえられてしまったんでしょう。異常なものを繰り返し見ているうちに異常さに慣れてしまって警戒することができなくなってしまったからです。人間も同じです。実は私たちが毎日のようにニュースとして見聞きしている事件はなんて異常なものが多いことでしょう。親が子を殺し、子が親を殺し、小学生が売春し、高齢者がストーカーになる。そしてあまりにも異常な事件に触れ続けていると、異常を異常とする感覚が麻痺します。そして異常な事件と比べると、まるで自分が健全で立派で、はるかにマシなもののように思えてくるのではないでしょうか。しかしそれは、比較する基準が間違っています。人は死後、一人一人が神の前に立つことになっています。基準は異常な事件ではなく、私たちが目の前にするであろう聖なる神なのです。第三に、自分と真正面から向き合うことがないとき、自分の罪になかなか気づくことができなくなります。しかし、自分自身と向き合わざるを得なくなるときが来ます。それは死を意識するときです。朝日新聞の声という読者欄にこんな記事が載っていました。現金書き留めの差出人の名前に首をかしげながら封を切ってみると、一万円札が五枚パラパラと落ちた。手紙を読んで驚愕した。女学校時代、あなた様からお借りした大事な本を我が家に取り込みがあった際になくしてしまい、長い間お知らせもせず、信頼を裏切る結果となり、お詫び申し上げます。本題としてお受け取りください。その手紙は、戦時中の疎開先の女学校で一緒だったクラスメートからのものだったんです。60年以上も前のことで、本のことなんか全く記憶にない。しかしあの無口でおとなしいクラスメートの胸に長い間秘めていた思いが文面に滲み出てるのを見て心打たれたって言うんですね。でもどうして今頃になってこんなことされたんだろうか。彼女は思い切って電話で聞いてみたそうです。すると、人生の後半も終わりに近いからよ。心残りをしたくないのよ。死を間近に思ったとき、自分の今までの不備を思わずにおれないのよ。死を意識するということが、自分と向き合う動機となっていたのです。そして、自分自身と正直に向き合っていたとき、誰もが己の罪に気づかされていくのではないでしょうか。そしてその罪に気づいたときに、罪の問題の解決者を必要とするのではないでしょうか。そしてこの罪の解決をもたらしてくださった方がおられる。その方こそはイエス・キリストなのだ。というのが聖書の主張なのです。どうぞあなたもありのままの自分でキリストを受け入れて、罪の許しと永遠の命を受け取ってください。心からお勧めしたいと思います。